耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島まさきのです。皆さんはお仕事中、勉強中、あるいはプライベートのスポーツ中などに集中しなきゃって思ったことはありませんか？僕も結構あるんですけどね。あとはまあ人に集中しなさいなんていうふうに言われたことも多いと思います。まあ、この集中というもの、もし皆さんが自由自在に集中することができたらすごいいろいろ楽になると思いませんか？まあ、僕もねよく集中力がないとかね人に言ったり言われたりすることはあるんですけども、まずその集中力というものの存在から疑ってみて、集中するってどういうことだろう、そして集中するってどうやればできるんだろう、今回の本はそのあたりを教えてくれます。では聞いてください。新刊準備ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチオミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はスバル社リンケージより出ております石井隆著、入社1年目から差がついていた仕事ができる人の集中する習慣とコツという本です。まずは著者のご紹介ですが、石井隆さん、株式会社ココロシンデレラ代表取締役、1973年生まれて、ビジネス書の作家活動としてはですね、デビューから13年目で、累計62冊の本を出していて、180万部を超えるベストセラー作家さんです。代表作は本当に頭が良くなる1分間勉強法、角川および中継出版より出ておりますが、石井さん経歴も少々変わってまして、アナウンサーとして就職後、無職からスタートしてビッグになったら多くの人を勇気づけられるはずというふうに思い立って本当に退職してしまうんですね。その後世界27カ国を旅して、帰国後日本メンタルヘルス協会で心理カウンセラー資格を取得し、2003年に株式会社ココロシンデレラを起業して現職です。ものすごい実行力を持っている方なんですが、そんな石井さんが書いたこの本はですね、集中することについて語っています。意図的に自分の思い通りに好きな時に集中状態に入る、この方法を教えてくれるんですね。スポーツ選手などがゾーン、集中状態をゾーンっていうふうに呼びますけれども、こういった状態、これに入れるということですけれども、石井さんはですね、普段のお仕事や執筆作業の時に意図的にこのゾーンに入ることができているんだそうです。で、本を読んでるとね、僕自身も集中とか集中力というものについてですね、結構誤った認識を持ってたんだなって、反省するところが多々ありました。というわけで今回はですね、著者の石井さんをスタジオにお招きして、この本の要点を語っていただきたいと思います。ではこちらの音声をどうぞ。それではご紹介いたします。著者の石井隆さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、はい、こちらの本で集中力というものを石井さん語っていらっしゃるんですが、
はい、
集中力という概念は存在しないと。
そうですね。
いうことなんですよね。
はい。
これどういうことなんですか？
集中力に限らず、何々力ってあるじゃないですか。
あ、はい。
忍耐力とか。
はい、はい。精神力とか。
精神力。
うんうん。
美人力とか。
美人力女子力も最近ありますけど。
女子力もありますけど。でも、その何とか力っていうのは、ないんですよ。
ない。
ないからそこに力ってつけてごまかしてるだけであって。
はい。
精神力が強い弱いって言ったら、じゃあ、何ヘルツとかそういうなんか単位あるんですかとか。
あ、なるほど。あの人の精神力は53万だなみたいな、そういうのないですよね。
そうそうそうそう。それフリーザの戦闘力ですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そのフリーザの戦闘力なり、はい、その数値化できないっていうことは、うん、そんな力はないんですよ。
ああ、なるほど。
じゃあ1だったらありなのか、
うんうんうん、
100だったらあるのかないのかとか、
うんうんうん、
安い高いとかの基準もないのと一緒で、
はい、
なんとか力というのは存在しないと。
うんうん、
じゃあどうしたら0か1か。で切り分けられるかっていうと、集中状態っていう言葉を使うと、
はい、
集中状態に入っていたら集中してる状態、
うんうん、
集中していない、うん、いわゆる非集中状態、
はい、
っていう風に2つに分けると分かりやすくなってくるんですよね。
ああ、なるほど。なんとか力っていうから数値化したり相対的に見ちゃいますけど、うん、
はい、
オンオフの状態だよと、
はい、
で、オンつまり集中しているっていう状態は、誰でもあるし、
うん、そうです。
その時は当然効率は高いしという、
はい、
そういうことをおっしゃっているということですね。で、そんな集中状態にも2種類あるというふうに石井さんおっしゃってるんですけども、はい、これについてもちょっと教えてください。
はい。集中には2種類あるというふうにいつも僕は言ってるんですが、レベル1の集中とレベル2の集中、
はい、
でレベル1の集中っていうのはいわゆる没頭状態、一つのものに集中していて他が見えていないという状態ですね。
なるほど。
宇宙戦艦ヤマトの波動砲のようなイメージです。
溜
めてドーンといくような。
なるほど、なるほど。
で、もう一つが三段銃のようなイメージ。
ほうほう。
360度あれこれ三段銃で撃てるけれども遠くまでは飛ばないみたいな。 そういうイメージですね。どういうことかというと、まあ、僕は宮本武蔵の集中というふうに呼んでるんですが、
はい、
レベル2の集中というのは全てに同時に集中している状態。
ほうほうほう。
どんな敵が切りかかってくるのか分かっていて、うん、横からもどんな敵が来て、後ろからどんな敵が来て、うん、小鳥のさえずりが聞こえながら、今日はいい天気だなと思いながら、これからご飯何食べようかなって考えてる状態ですね。
でも立ち会ってるんですね。
はい、でも立ち会ってるという。
あ、身近なところで言うとあれですかね、できるお母さんとかまさに集中してます、ね、
そうです、はい、
子供が小さくて、はい、危ない、あそこから落ちないかなって見ながらも部屋の掃除は完璧にこなし、あ、そういえばお鍋火にかけたんだみたいな、
そう、それを見ながらテレビを見ながら、うん、スマートフォンで LINE をやりながら電話もしてるみたいな、
ね、すごいすごい、
なんでそんな同時できるんだと、うんうんうん、いうようなことができてしまうという。
なるほど。レベル1レベル2というふうにおっしゃいましたけど、はい、これ優劣があるというわけではないんですよね。
そうですね、うん、優劣ではなくて、どういう時に使うか。例えば勉強の場合は、ことに、うんうん、のさえずり聞こえてきてもしょうがないので、
そうですね、
はい、目の前に没頭するタイプの集中、
うんうん、
そして人と話したり、まあ、恋愛とかスポーツとかですね、
うんうん、
同時に見えていないといけない、
はい、
っていう集中の時はレベル2の集中。
そうですね、ビジネスだったら営業マンなんかはまさに資料作りの時はレベル1の集中で、うん、
はい、
まあ、接客じゃない営業の時はレベル2の集中の方が、
うん、そうです、
いろんなことに集中っていうか、まあ、対応できるという。
はい、そうですね。
なるほど。そういう風にしていけばいいんですね。
そうですね、は
い、で、この本の中で、ちょっと別のところに行っちゃいますけども、集中しやすい時間帯というものについて、はい、石井さん、1日を3分割して考えるというふうにおっしゃってるんですけど、これどのように分けるんでしょう。
朝昼晩という3分割に分けるんですが、どのように変わっていくかというと、朝というのは脳が一番活性化している状態、脳が一番疲れていない状態、うん、フレッシュな状態、
うんうん、
なので自分一人でやる勉強、まあ、レベル1の集中できることに一番向いてるかなと。
な、朝が波動砲なわけですね。
そうです。朝は波動砲が出ます。
出ますね、
はい、で午後になってくるとだんだん集中状態落ちてきてる、
うんうん、
でも集中状態がゼロというわけではない、
はい、
っていう感じなので、今度は人と会ったりとかっていう、まあ、レベル2の集中にシフトしていって、うんうん、で夜というのは集中力がもう切れててもいいような仕事に使うと。
ほう。
例えば飲みに行くとか。
あ、なるほど、
はい、会食に当てるとか、
うんうんうんうん、
友達と会ってリフレッシュするとか、そういったことに使っていくと一日が有効に使える。
なるほど。ですから石井さんもこちらの本を書かれるのに執筆期間が先ほどの3日って僕お聞きしたんですけど、
はい、過去最高記録の3日で書いてしまったんですが
でもその3日も別に貫徹して3日とかではなくて、
全くそんなことないですね。
石井さんの場合はそれいわゆる朝の時間帯ですよね。
はい、僕は10時からお昼の2時までが集中タイムの4時間なので、はい、
10時から2時4時間、
4時間です。
ほうほうほう、
はい、
これを、うん、執筆に当てて、はい、3日間で書き上げたという。
はい。最後の3日は2時を超えましたけど、このままもういけちゃうなと思って。
うんうんうん、
でも4時間、4時間、6、7時間ぐらい。で、1冊書き上げているので。
波動砲3発分で。
そうです。
はい、でも、別にね、決して手を抜いたっていう感じの本ではなくてですね。
全く、なんか、早いと手を抜くみたいな発想っていうのはおかしくて、早い人ほどクオリティが上がってるっていう。
凝縮しているというふうに考えること
ですね。はい、遅い人っていうのはもう遅いんで、クオリティが低いから遅いんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。出てこないから、
うん。出てこないから。
いいアイディアとか、いい文章が出てこないから遅いという。う
ん、はい。
ああ、なるほど。だから結構僕もね、この本を読みながら、集中っていうものに誤解したかなって、誤解して認識してたかなっていうのがありますね。
はい、どういうふうに誤解されたんですか？
今言う通り、手っ取り早く上げたものってのは何か失敗があるだろうと思ってしまったりとか、 あと集中力が足りないから自分は集中ができないんだとか、そういう風になったんですけども、
そうではなくて、誰でも集中状態に入ってやったものはクオリティが上がっているので、
うんうんうん、
ということはその集中状態自体が10分しか持たないよりも1時間、
はい、
1時間が2時間、2時間が4時間っていう風にトレーニングしていくっていう。
なるほど。
それがもう一番の近道ですね。
今おっしゃってますけど、石井さんはその集中状態がだいたいもう毎日4時間ぐらい、はい、持続できるという。
そうですね、4時間にしてますね。
4時間にしている、
はい、というのは何が重要かというと、集中したからといってその後疲れたらダメだと思うんです。
なるほど、
はい、だから反動が来るものが一番ダメで、いかに反動を生まないかっていうことまで考えると、僕の場合は今のところ4時間が反動が来ないです。
はあ、なるほど。
多分あと何年かしたらそれが5時間に増えるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
という感じですね。
休日ランナーのビジネスマンみたいですね。これ以上走ると次走るのが辛くなるから今日はここまで走るっていう、
はいはい、
それに近いんだ。なるほどね、うん、
だから、ま、 土曜だけマラソンするぞっていう人じゃなくて、うんうん、週7日マラソンしてる人みたいな、
あ、
そのイメージの方が近いかな。
週7日マラソンできるだけのマラソンをする。
そうですね、
自分と相談しながらですね。
はい、
はあ、じゃあ次の質問です。ゾーンアイテムというものなんですが、はい、まあ、あの意図的に集中状態に入っているこの集中状態をゾーンというふうに石井さんおっしゃったんですけど、はい、このまあゾーンに入るためのアイテムがあると。
はい、
石井さんのゾーンアイテムって何なんですか。
ゾーンアイテムいろいろあるんですけれども、まず飲み物、
うんうんうん、
そして食べ物、
食べ物、
そしてアイテム、
アイテム
グッズ、グッズ、このまあ3つがあると思うんですが、はい、これは例えば水を飲んだ時と緑茶を飲んだ時はどちらが集中できるのかを自分で試すんです。
なるほど、はい、あ、経験則でどんどん
経験則で、うんうん、で一番いいものを探していくわけなんですけど、
はい、
僕の場合はコーヒーだったんです。
はい、
でもコーヒーでブラックだと、あの元々ブラックあまり飲めなくて、
はい、
で砂糖を入れすぎると、うんうん、なんかそれはそれでちょっと微妙だったので、
うんうん、
コーヒーにミルク2つっていう、
あ、いや、いい
ね、このところに落ち着きました。
なるほど、
まあカフェオレでいいじゃないかっていうね。
いや、まあ、あの
ほぼカフェオレ、
ポーションミルクとね普通のミルクまたちょっと違いますからね。
はい、
そして、もう一つが僕言っちゃいますけども、おせんべいと、
はい、片焼きせんべいですね。しかも
は
これなぜ片焼きせんべいかというと、サクサクのソフトせんべいだと顎が疲れないんですね。
うんうんうん、
で顎を噛むということが一番脳に刺激があるので、
はい、
だからガムを噛んでもいいと思います。
なるほど、
でもガムを噛むと、なんだろう、僕ガムと片焼きせんべい試してみたんですけど、
はい、
ガムだとお腹にたまらないんです。
あ、お腹にちょっと来た方がいいと、
はい、
う
ん
う
ん、で片焼きせんべいは消化に時間かかるので硬いのでね。
なるほど、
でその分だけお腹の持ちもいいので片焼きせんべいにしてるっていう。
これはもう、皆さん自分に合わせて、アイテムを選んでみるっていうのがいいわけですね。はい、
そうですね。
はい、で、さっきからですね、ずっとこう聞くべきかどうか迷ったんですけど、
はい、
石井さん、インタビュー入る直前から、ずっとベレー帽をかぶっていらっしゃるんですけど。
そうです。今日はね、えんじ色のベレー帽をかぶって、このラジオをしてるんですが。
漫画家かなんかですか、みたいな。はい、
手塚治虫さんも、
はい、
藤子不二雄さんも、
はい、
えんじ色のベレー帽をかぶってるんです。
あ、そういえば。
で、これは、藤子不二雄さんが手塚治虫さんを真似したと思うんですけど、
うんうんうん、
どうやらベレー帽、しかもえんじ色が多作の作家にとってはいいのではないかと。
多作の作家にとってはいい、はい、あ、集中ができ
る、いろんなアイデアが降ってくるんじゃないかというふうに思いまして、
はい、
で僕もベレー帽をかぶったわけですよ、
うんうんうん、
なんかいい気がする。
なんかいい気がする。でもそのなんかいい気がするっていうのが意外とその集中に持っていくっていうのはいいのかもしれませんね、
う
ん、
何かこう被ってない時と被ってる時と被ってる方がちょっと頭に違和感があるので、
うんうん、
その方がいいアイデアが降りてきているようなイメージに自分がなれるっていう。
あ、まあ、よく新社会人がなんかネクタイを締めると大人になった気がするとか言いますけど、うんうん、
はいはい、
あれに近いものがあるかもしれないですね。
そうですね。だから集中するためにはこう相手、やっぱり仮面ライダーも変身ベルトが必要だし、ウルトラマンもなんかメガネみたいのかけてシュワッチってやらなきゃいけないとか、
セブンはそうですね。
セブンがそうだったりとか、何かね、アイテムがあることによって変身できると。普段は普通の人でいいんだけれども、
はい、
アイテムがあると変身できるっていうふうに自分に言い聞かせると、その分集中ができるんじゃないかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。僕もね、実はメモ帳を必ず読書中に持つっていう癖はあるんですけど、はい、メモはあんま取れない時もあったりするんですが、
はい、
でも何か気になった一文をこうペンでこう読みながらツツってこうメモったりするとすごい集中してるんですよね、うん、意識が。なんかそういうなんか自分なりの集中に入るためのアイテムっていうのが皆さんにもあるんじゃないでしょうか。
そうですね、結構その集中アイテムを探すには、
うん、
自分がこの人はすごいなっていう人を見て真似をする、うん、
あ、それもいいですね、
うん、なんか人によっては自分の尊敬する経営者が、
はい、
いつもゴミを拾うと。
ゴミを拾う、
なんか落ちてるゴミを拾うのが習慣な社長さんっていうのがいて、
はい、
でその人がなんかどうやら儲かってるらしいと。
ほうほうほうほう、
っていうことを聞きつけて、うん、自分もゴミをいっぱい拾うようにしたらなんか儲かってきたとか。
あ、似たような話でこの前、
はい、
トイレを必ず掃除するっていう。
あ、それよくありますよね。
聞きまし
たね、うん、なんかお金持ちはトイレ掃除してるとか。
ファーストクラスに乗って飛行機のトイレを掃除して帰るらしいですね。
あ多分それはその人にとってのなんか集中儀式とか、
はい、
お金持ちになる儀式とかっていうのがあると思うんですけど、うんうん、やっぱり自分がこうなりたいなっていう人を見て、あ、この人は帽子をかぶってるから僕も帽子をかぶろうとか、
うんうんうん、
この人がこんな靴を履いてるから自分も同じ靴を履こうとか、
うんうん、
っていうことをしていくと集中アイテム、ゾーンアイテムがどんどん増えてくるんじゃないかなと。
なるほど、
はい、まあ、多すぎても困るんですけどね、はい、まあ5個いないぐらいにはしてほしいな
集中できるだけの量のね、はい、アイテムという、でこれはですねちょっとそろそろお時間の方迫ってまいりましたので最後の質問なんですけども、はい、石井さんはこの初めてこの集中が重要だと気づいたのは、はい、どんなエピソードがあったんですか。
集中しなければならないと思ったのはやはり自分がビジネス書を書いていこうと思った時に、
あ、
僕には何もないと、当然新人の著者なので、
あ、はい、
っていうことはどこかに集中すれば勝てるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。
あ、なるほど、そういう一極集中って意味の集中
ですね、はいはいはい、例えばその脳科学者ですっていう人には同じ分野で勝負しても勝てないと、
うんうんうん、
じゃあ自分は違う分野に集中しなければならないとか、
はい、
でイチロー選手に勝とうと思って自分がこれからバットを振って練習するかというと勝てるわけがないとか、じゃあそこじゃないところに集中して彼に勝とうとかっていう他のところで勝つっていうところが集中だと思ったんですね。
あ、なるほどなるほど。
で僕が最初にその就職の本を書くときに、まあ、結局その本は4冊目に出ることになったんですけど、女子アナに就職するためだけの本っていうのを書いたんですよ。
需要がありそうですけど、確かに。
まあでもすごい狭いので、
はい、
市場は少ないです、
うんうんうん。
でもそこに特化することで同じ類似の内容はないと。
確かに。
で、それを出版社に持っていくとどうなるかというと、すごいですねって言ってくれるんですよ、最初は。
うんうんうんうん、
でも女子アナ就職者少ないんでうちでは出せませんと。
おお。
って言われた時に、あ、就職活動全体の就職本っていうのも書いてるんですって言って提示するとそっちが客取るんですね。
なるほどなるほど、
はい、だから集中してるっていうところを見せるとそれだけで全てがうまくいくっていう、
うんうんうん、
だから能力がどれだけ自分が低いなと思ったとしてもそれだったら狭いところに集中してここで勝っているというものを作ればいいだけだと、
うんうんうん、なるほど、
うん、
僕の知り合いというかよくインタビューにも来てくれたキャッチセールス評論家の多田さんという方もいらっしゃいますけど、
はい、
あの方もキャッチセールス評論家って名乗りつつなんか広いなんか詐欺全体とかのコメンテーターをたまにされてるんで、
はいはい、
そういうところは確かに重要かもしれないですね。
そうですね、いかに集中してるか、集中すれば一瞬は勝てるんですよ多分誰にでも。
なるほど。
全く集中していない、野球選手の嫉妬、ピッチャーの嫉妬、うんうん、
はい、
と二軍選手ですんごいその打席だけすごい集中してたらホームラン打てますよね。
そうですね、
はい、
ありましたけども、まあ、二軍の集中してる二軍の選手とちょっとだらけてる一軍のピッチャーだったらどっちが勝つかみたいな、はい、分からないですからね。
そうですよね、
どんな大エースでも、
うん、どんな大エースでもやっぱり集中してない時はあるので
この一打に人生の全てをかけるみたいな巨人の星みたいなバッターが出てきたら、はい、危ないですからね。
そうですね、はい、ということは自分の能力が人より劣ってるなと思ったとしても集中すれば一瞬だけだったら勝てると、
うんうんうん、
じゃあ毎日集中できたらこれすごいことじゃないかと、
はい、
いうふうに思って集中の仕方をいろいろ研究していったっていうことがありますね。
で意図的にまあ集中に入る方法というのもいくつかまとめてあるのがこちらの本であるという、
はいはい、
ありがとうございます。でこちらの本、まあ、どんな方に著者として読んでほしいですか。
はい、この本は入社1年目から差がついていたというふうに書いてあるんですが、うん、入社1年目の人にはもうもちろん必須で読んでいただきたいんですが、
はい、
入社10年目ですとか入社20年目ですとかいやいやそもそも会社経営してないしとか、
うんうん、
会社員でもないしとかっていう方ですね。
なるほど。
全く関係ないジャンルの方がこれを読むとすごく勉強になるんじゃないかなっていう。
確かにそうですね。僕もいわゆるフリーランスですけれども、はい、会社員とはまた違いますが集中できた方がいいっていう仕事は多いと思いますからね。
はい、
うん、まあそういう時に、まあ、ぜひぜひこちらの本僕もおすすめしたいので読んでほしいと思います。
はい、
はい、というわけで、そうそうお時間が来てしまいました。本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
著者の石井隆さんでした。
では書籍情報です。入社1年目から差がついていた仕事ができる人の集中する習慣とコツ、石井隆著、スバルシャリンケージより税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。この本にあるですね細かいテクニックは非常に僕のこれからにとって役立ちそうだなと思いまして、例えば霧の悪いところで終わらせるとか雑用をウォーミングアップに使うっていうですね今まで考えたことなかったなっていうテクニックがいくつかあるんですよね。でこういったテクニックを学ぶにつれてですね、まあ、この本に書いてあることは、まあ、本当にコツなんだなっていうふうに感じました。で、まあ、人は誰でも集中することができるので、まあ、その集中状態にいかにして持っていくか、まあ、その経験則が詰まった本と言えるでしょう。 で、スポーツ心理学なんかではね、注目され始めているんですけども、まあ、日常の仕事での集中について、まあ、そのコツを学んで、どういう風に使えばいいのかなんてのはね、なかなかなかったので、まあ、皆さんぜひこちらの本を読んで、オリジナルの集中方法を作ってみてはいかがでしょうか。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。今回の配信は、スバル車輪ケージの提供でお送りしました。